ちょっと今回はなんか、はい、中井さんのおすすめするタイガース本もなんか
タイガース本っていうのわかんないですよ。
タイガース本、
タイガース本っていうか野球本っていう意味では、はい、そのこの間ね、前以前この高所口実にね出られた池松舞さんの野球短歌は、はい、
そう
私吉野さんに差し上げましたよね、
でそれを読んでこんな本が出てるのかと思ってインタビューをしました、
そうですよね、はい、いやいや良かったなと思う、私もポッドキャスト聞きました、
ありがとうございます、
はい、でもなんか野球ってまあ、広くやっぱり野球っていうものをこう捉えた時にもうの私がすごく印象に残っているのはやっぱ浅野敦子さんのバッテリーっていう、
あ、まあ、
これは児童文学なんですけども、はい、私それほど野球に興味ないってこれを読んで非常に面白いなと思ったんですよ、
は
い、
まあ、
中学生の
そうですね、そのくらいの子が読む、
今なかなかこう野球をするっていう、もうどっちかサッカーとか他の野球の他のスポーツの選択肢もね増えてて、うちの一個も野球阪神ファンなんですけどサッカーやってるんですよ、野球やってくんないかなとか思ったりしてるんですけど、まあでもなんかそういう子どもたちに向けてこういう作品があるのいいなと思ってて、まあ、もうずいぶん前に出てるんである種の古典になりつつあるんじゃないかなと思ってるんですけども
、うん、あ、なるほど、そうですね、野球は確かに次の世代をどう育てていくかっていうのも大事なテーマだから、
大事だと思いますよ、うん、あとはね伊集院静香さんもすごい野球がお好きでね、
はい、
あと松井さんともね、あ、はい、交流があるって有名ですけど、
はい、
この本絶版になっちゃったんですけど、僕のボールが君に届けばっていう本があって、はい、私もこれ刊行当時に読んだんですけどね、
はい、
そのやっぱりこれ短編集でなんか伊集院さん その野球をテーマにしたこう物語がいくつかあって、
はい、
非常になんていうかね愛を感じます、本当に。
なるほど、うん、
だからその野球を愛してるんだなっていうのをこう野球を知らない人も多分感じるだろうと思うし、はい、私が今開け本の扉、はい、時々野球もっていうのを書き始めたのは、私自身が野球から全然縁のないところから野球にハマったんですけど、野球を知らない人に読んでもらいたいなって思っているんですね。
なるほど。
だから本が好きだけど野球はっていう人に読んでもらいたいし、野球が好きだけど本はちょっとっていう人に本を読んでもらうっていう、なんかそういう橋渡し的なエッセイになればいいなと思って、はい、実は書いているところがあるんですよ。
ああ、そういう、なるほど、そういう深い意図があったのか。
いや、深いというかいや、まあなんか自分ができることっていうのは、まあ、そういう橋渡しだといつも思っているので、はい、その違う世界と違う世界をつなぐっていうものがあれば、もしかしたらなんか新しいものに出会うとか、なんか今まで知らなかったこと、私もやっぱりタイガース応援するようになってすごくこうなんか景色が変わったんですよね。
ほうほうほう。
でそれはどういうことかっていうと、こうなんか全然こう知らない仕事の現場に入って、こう初めて会うスタッフの方とかに、いや僕も阪神ファンなんですよと小声で言われるんですよ。
へ、
なんかそうなんですかっていうだけで急になんか親しみが湧いたり、
はい、
あるいはいや別のチームのファンなんですけどっていう方でも、やっぱ同じ野球をこう見てるっていうことがなんかこう親近感とか共感とか、まあ、いろんなものにつながっていくので、なんかそういうことってとっても大事だなと思ったんですよね。
ああ、いいですね。なんか本当に、まあ、人生も、まあ、中盤に差し掛かって、やっぱり新しいことを知るってそう簡単なことじゃないけど、ね、
そうですね。本の場合っていうのはどっちかっていうと、こう割と孤立しがちなんですよ。もともと本を一人で読むものなので、まあ、当然なんですけど、なかなか同じ本に読んでる人に出会わないっていうこともあったりするんですけど、野球はまあいくらこうね、まあ、本当に最高潮に人気があった頃よりはそれは低迷したかもしれないけれども、やっぱり未だにやっぱりこう大きく話題になるスポーツの一つですよね、
はい、
そういう意味ではこう多くの人がこう野球を見てて、まあ、そこにこうつながることで、まあ、全然今までこうつながってなかったとしてもこう野球を通じてこう会話ができるとか、同じ思いを抱けるとか、 まあ阪神タイガースの場合ちょっとね、あのファンの人の厚さっていうのが尋常じゃないのでね。
そうですね、う
ん、本当にあの試合帰りにユニフォーム着て歩いてると大阪だともう絶対声かけられますから。
あ、来ますね、
うん、なんかもうそこのなんか距離の近さというか、いや距離の近さじゃないです、距離ないですね、
ないですね、
はい、う
ん、はい、勝った今日どないやった今日、うん、主語省略、
そうそうそうそうなんかね、私この人と知り合いだったかなって思うぐらいですよ。タクシー乗ろうと思ったら後ろのタクシーの店員さんが今日どないやったとか言うから勝ちましたとか、ね、とかなんかそんな感じでね、
そう
そう、うん、この距離感のなさっていうのがまあ面白いっていう
ですね。いや本当になんかちょっとあの不思議な感覚ありますよね、そういう、
ありますあります、
うんうん、なのでなんかそういう世界を、まあでも本当にだからそういう世界に全然2年前までは全く
入ってなかった、
入ってなかったところにやっぱり新しい世界が見えてくるっていう、これなんかやっぱり素敵なことだなと思いますし、
いや本当にね、 ありがたいですね。私がこうたまたまそういう出会いがあって何かこうどっぷりハマってしまった翌年に日本一になってしまったっていうのはなんかもういろんなこう幸運が重なったという感じがしますけども、
いや本当なんか最近はもう阪神ファン女性有名人枠にだんだんこう登場することが増えている中井さんですし、
そうですね、うん、まあちょっともうみんなもっとこう阪神ファンであることをオープンにしましょうって
ね、
うん、はい、
そう
思ってます
ですね。東京ではなかなか言いにくいかったりすることもあるし、うん、僕もなんかタイガース本として言うのであれば、う
ん、何ですか、
ここでも何度か登場してるけど、ね、一冊がその、まあ、阪神本というより野球本ですね、
はい、
韓国文学なんですけど、うん、パク・ミンギョさんという方が書いた、はい、サンミスーパースターズ最後のファンクラブっていう本があって、
はい、
これまあ、韓国の80年代のプロ野球早々期に、うん、サンミスーパースターズっていうすんごい弱いチームがあって、でもそのチームを応援せざるを得なくなってしまった少年のなんかちょっと屈折した感情をいろいろ書いてるんですけど、これがなんかこの感情めっちゃわかるわっていう、うん、
負けてるってことですか、
負けても負けても負けても負けてもファンやめられないっていう、でまあある時突然ポンと強くなって優勝争いに絡むんだけど、でもまた翌年ガクッと下がってしまうみたいな、そのこのなんか落差の激しさがまた面白くて、阪神タイガースも長いことね、なんか暗黒時代とかあったし、なんかもう本当に応援するのやめようかと何度思ったことか知れないんですけれど、なんかちょっとそういう意味で今年はちょっと達成感もあったし、よかったなと思ったのと、
はい、
そう。で、あとね、これちょっともう本当にだいぶ古い本で絶版になっちゃったんですけど、昔ヒゲの応援団長っていう方がおられて、うん、松林豊さんっていう阪神タイガース施設応援団長ですごく、まあ、有名な方だったんですけど、この方が思い込んだらタイガースっていう本をね、まあ、これ85年の優勝前に出してる本なんです、もう今は古本でしか手に入らないんですけど、ちょっと手に入れようと思ったらちょっと今日間に合わなかったので持ってこなかったのですが、
いややっぱ結構ね、絶版になっちゃったらその古本屋さんでね見つけないと大変、
そうそうそう
見つからないっていうのありますよね、
うん、でまあそれ読むと、うん、なんでそんなに優勝も日本一も縁が遠かったのかっていうか、なんかね分かっちゃうというか、本当にね、この昔はどうしようもないチームだったんですよ、なんかその
どうしようもないって、
施設応援団長としてなんかこう球団にイライライライラしてる様子がもう結構つぶさに書かれていて、まあ基本的には優勝してほしくないと球団が思っている、
うん、なんかそれ聞きますけど、そうなんですか、
ソロバン勘定の、
あ、なるほどね、
ソロバン勘定で結局優勝すると選手の給料上げないといけないから、
まあ、そうですね、
そんなことよりまあ2位ぐらいで終えてくれた方がお客さんも入るしそれでええわって、でそうしてほしいっていう、結構逆にいやそうしてくれないと困るみたいなのを割とはっきり言う会社だったんで、
今はもうでも違うでしょ、
今はもうはっきり変わりました ね、そこら辺はちゃんとやっぱり優勝するためにはお金も惜しまないし、その分は選手に還元するしっていうので、そうだからかつてはもう有名な選手がもうやってられるかみたいな気になっちゃってっていう、
だって入場者の動員数って メジャーリーグも含めて甲子園が4位ぐらいに入ってましたよ。
そんなにあるんだ。
びっくりしました、私。甲子園そんな人入ってんのと思って。
まあ今年もそうだったけど、確かに、いや確かに毎年たくさん入るチームだけど、メジャーリーグと比べてもそんなに。
そうそうそう、私なんかそれをテレビの何か企画で見て、え、その中に入っちゃうんだと思って。そっか、その中の4万人ぐらい入ると1人になってることままあるなとか思ったりして。
来年も阪神タイガースの、
まあ、それによって私のエッセイもちょっと内容がどう変わっていくかが、あのそこにかかってますので、そうそうそう、お願いいたします、
ね。はい、なんか今年やっぱりね、あのチームが快進撃してくれてこそ、やっぱりあの中江さんのエッセイのファン熱も盛り上がってくるっていう、ね、ところあるし、
そうなんですよ、やっぱりね、勝ってくれた方がありがたいです。
まあ、あの、ま、普通にやればなんか怪我人いっぱい出たりしなければ来年も優勝する力は十分にあると思うんで、
うんうんうん、そうですね、
ぜひとも、
はい、頑張ってもらいたいです、本当に。
来年も健闘を期待しつつ、
はい
はい、さて Spotify の音楽ありバージョンでお聞きの方はここで中井由里さんの最新曲ですね、二人の掟という曲をお聴きいただきました。中井さんは俳優で作家として本も出していらっしゃるんですが、歌手でもあるという。
そうなんです、歌も歌っています。
はい。で、12月25日はキリストの誕生日ですけれども、12月26日は中井由里さんの誕生日ということ で、
はい、
でキリスト生誕祭ではなくて、はい、中井由里生誕祭が。
そうなんですよ、生まれて半世紀という、はい、非常に区切りの年なんですけども、
いや、
あの年でその日なんですけども、この日に、六本木でライブをやります。で平日の、ね、年末なんで、なかなかあの足を運んでくださいと言いにくいんですけど、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思っています。
私はあのこの夏にライブがあったんですけど、初めて行きまして、
ありがとうございます。何も言わないでいらっしゃったんで、私ご挨拶もできなくて申し訳ありませんでした。
いや、さすがになんかあの会場ではなかなか声もかけられないし難しいよなと。結構広い、結構割と広い会場だったんでね、あの、まあ、お花だけ置いて帰っていきましたけど、
いや、
あのなんか阪神タイガースのユニフォームを着て
そうなんです。
歌を聴いている方がいらっしゃって、
いました、ね、そうなんですよ、ね、なんかあのライブをやるということを、まあまあ、ちょっと情報解禁したら、六甲おろしは歌わないんですけど、いやそういう場所じゃない。六甲おろしは、球場で歌いますと、ライブは別の歌を歌いますはい、
さすがに六甲おろしはさすがにあの場所ではね、
さすがにちょっと、まあ、ちょっと歌えないんで、
え、
だから12月26日はあの2回公演で、1回目が17時15分夕方ですね、
はい、
で2回目が、20時30分夜2回公演やりますので、ぜひぜひ六本木クラップス、あるいは私のホームページに SNS なんかにも情報載せてますんで、ぜひぜひおいでください、よろしくお願いします、はい、
チケット絶賛発売中ということです。
はい、
そうです。あの、そう、中井さんの歌を聞くとですね、なんか不思議な感情になるというかですね。
あ、そうですか。どういう感情ですか。
一番近いのはなんかあの中学生の頃によく聴いていた歌を何十年かぶりに聞くと、なんか、はい、うわー、なんか当時のいろんなものが蘇ってきて、なんかうわーって、なんかちょっと体の中がやばいことになったりしますよね。
やばいって。まあ、私 10代の時にね、歌をやってて、
そう、
20数年歌ってなかったんですけど、まあ、2019年に歌を再開して、まだ4年ぐらいですかね、まだまだこれからあの挑戦できることはいろいろ挑戦していこうと思ってるので、
はい、
あのそのためにも一人でも多くの方に聞いていただくのがあの肝要です。よろしくお願いします。
いやー、なんかね、そう、当時この歌は聞いていなかったはずなのに、なんでこんな気持ちになるんだろう、うん、というのがちょっと不思議です。
あ、そうなんですね、
うん、
そういうのはなんかそういう感想は初めて伺いましたけど、とても嬉しいです。
あ、はい、そうですか。まあ、はい、あの中江さんはもう私が10代の頃からずっとテレビで活躍している方だったので、なんかそういうことを思い出すのかなとかちょっと思ったり。
で、同じ時代ですからね。
そうですね。
そうですよね。
もう強烈にあのうさぎの着ぐるみを着た うさぎの着ぐるみ着たロート製薬のコマーシャルを覚えてますけど、
それを石野さん初めて会った時にその話をされてたんで、私もエッセルの中にそのこと書きましたけど、
はい、ありがとうございます。なんか多分それを覚えてる人って少ないんじゃないかなっていう気
は、あんまりいないと思いますよ、うん、
だいたいやっぱね、なんか大林監督の学校シリーズとかね、
はい、
そういう
作品、あ、大林監督じゃなくて山田
ごめんなさいいや、そう
大林監督の映画は、2人ですね。尾道、新尾道三部作って
。そうだ。
そうなんです。
なんかね、そう、はい。なんかそういう作品が有名なので、そっちを挙げる方が私の周りとかにも多いんですけど。
まあ、見てる方多いです
か。うん。なぜか私はスポッツオフ、
ね。スポッツオフよく覚えてらっしゃる。ありがとうございます。
はい。そして、すみません、ちょっと告知が多くなりますけれども、はい、中井さんは実は、連載以外にも高所高実にご登場いただいてまして、集英社から出版されたようこそヒュナム堂書店という韓国の小説を紹介する、集英社のスポンサードコンテンツなんですけども、こちらで作者のファンボルムさんという韓国の作家さんと対談していただきました、
はいはい、この間ね、オンラインで対談させていただいたんですけども、
はい、
このヒュナム堂書店っていうね、架空のね書店を舞台にした話で、本当に短いエピソードがこう連ねられた、その非常に読みやすいお話なんですけど、なんかもっとファンタジックな話かと思いきや結構シビアな話で、だけど短いせいかそこまでなんていうかこうそのシビアさが強く残らなくて、周りとスルスルと読みながら、なんかこう自分自身のこう働き方とか、
そうですね、
うん、やっぱそういうことを振り返りましたね、あの本読んで。
そうですね、うん、まあ確かにちょっとなんか小さな書店はそんなにユートピアじゃないし、やっぱ経営は厳しいんだよみたいなことも書いていながら、うん、やっぱりこう本当に大変なサラリーマンだったり、受験戦争だったり、そういったところからドロップアウトして自分の人生を、まあ、一歩ずつ自分のペースで歩いていこうみたいな感じの、うん、まあ、そういった人たちがこうなんかすごくドラマチックな出来事が起きるんじゃないんだけど、なんか自分たちで一歩一歩こう変わりつつあるっていうところが分かるような、なんかそんな小説でして、
まあ、ああいう小説がその韓国でベストセラーになったっていうことが私は非常に興味深いなと思いました
ね。ああ、なるほど、
うん、やっぱ韓国も非常にその日本以上に格差社会だというふうにも、学歴社会だというふうにも聞きますけども、なんかそのやっぱそれ自分らしい生き方とね、その理想の生き方とその実際のその人生ってちょっとねかけ離れるじゃないですか。
はい、
でそこでどこにそのなんていうか、ある種の落としどころというか、まあ、諦めじゃないですけども、でもどっかにやっぱり自分らしさみたいなものを、まあ、見出していかないと、なかなか人間ってその生きていけないですよね。
そうそうそう、うんうん、まあ、あれ韓国でと読んだら多分、うん、ものすごい理想郷みたいな感じで、こんな生き方ができたら本当にいいな、うん、でも僕たちはいつも受験戦争に追われ、うん、出世競争に追われみたいな、なんか激烈な中で生きていくね、こんな一歩引いてこんな生き方ができたらどんなにいいだろうかっていう、多分すごく理想だと、理想郷として書かれた感じがしますね、あれは。
なるほどね、うん、
まあ日本も、まあ、程度の差はあれ、まあ似たり寄ったりなところもありますしね、うん、うん、まあ、そんな、対談が掲載されていますので、ぜひこちらの方もご覧いただければ、
よろしくお願いします。
思います。はい、さてここで皆さんにお知らせです。毎週木曜日にお届けしているポッドキャスト高所高実本好きの昼休みですが、次回は水曜日11月22日の配信となります。来週は特別編としまして、作家の月村良英さんの講演、作家とは何かを双葉社の提供でお送りいたします。はい、そして高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしております。Twitter、X だ、今、Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。さて、中江さんには実は3週間後にもう一度ゲストで
3週間後ですか
3週間
後、だいぶいただきますね。
ちょっとすいません、なんかこの、はい、来週ともう2回ちょっと戦略が、
はい、戦略
申し訳ございません。
しょうがないです、わかりました、はい、じゃあもう1回3週間後に来ますので、
はい、よろしくお願いいたします。ご足労いただきます、はい、ちょっと変則的なご登場となりますが、はい、はい、次回は12月14日 配信ですので、ぜひお楽しみに。それではまた、来週皆さんにお目にかかります。さようなら。
さようなら。